皆さん改めましておはようございます。それでは主にあってですね、ハレリアって神様を褒めたたえるって意味ですけれども、ハレリアってね、神様を褒めたたえたいと思います。せーので、ハレリアー、ハレリアー、ハレリアー、素晴らしい主を褒めたたえます。本当に感謝しますね。本当にこの教会、神様に祝福されてるなってね、皆さん思いましたよね。こんなにね、多くの子供たちが与えられ、またね、大人たちも与えられ、ね、神様の前には本当に愛する子供たちがこのように集って神様を礼拝できるって、なんと素晴らしいことでしょうかね。もう一度素晴らしい主に栄光を期して拍手したいと思います。イエス様、感謝します。すべての栄光を皆に期します。ありがとうございます。はい、いいですね、本当に子供たちの声ねちょっとね、皆さんこのゴールデンウィーク天気が悪くてですね、せっかくね、こんなゴールデンウィークなのにあちこち行けなかった方もいるかもしれませんけど、でもまあ小さい子であればですね、キャラクターショーとかね、ちょっと行けばね、それだけで喜んでくれるかなとかね、今はどうか分かりませんけれども、本当は言えば遊園地に行ったりとかね、あちこち子どもの日に行ったりすることもあったんではないかとね、過去私もそう思います。それでちょっとですね、過去のことを思い出しながらですね、私はちょっと一つの写真を探してみました。じゃあこれをお願いします。これなんですね。これゴールデンウィークにですね、我々実はですね、オリンピアっていう、手稲オリンピアに行きまして、あそこ山登るとですね、なんかね、観覧車とかあるんですよ。そしてそこにお化け屋敷とかいろいろあったんですけども、この目玉がですね、これ皆さん今ではもうやってないロボタックっていうですね、懐かしいですね、キャラクターショーだったんですよね。それで特にのぞむが好きでですね、それでこのロボタック のちょっとキャラクターショーに行ってみましたね。ちょっとなんかこの写した写真っていうのが、その係の人がこうやって写してくれるっていうね、ずらーっとみんな並んで一人一人こうパチパチって一緒に写れるよっていうやつで、その中で写真撮ってるので、なんか怯えた顔してますけどもですね、でも本人はですね、すごい喜んでたんですよね。で、私たちも、いや、キャラクターショーわざわざここに来た甲斐あったななんて思ってですね、ちょっと帰ろうとしたらですね、実はちょっと隙間が空いてて、パッと見たらそのキャラクターがですね、着替えをしてたんですよね。もうやばいなって思いながら、のぞむ君にとってはね、夢が破れた一日ではなかったかなと思うんですけれども、皆さんね、子どもの日っていうとですね、やっぱりこうなんか知らないけど、私いいなっていうね、こうほんわかした思いがですね、あるんですよね。皆さんどうでしょうかね。ここに座ってる今日はですね、もう子供たちみんな下に行ってしまいましたので、大人向けに、ね、小さい子向けにもなるかもしれませんけれども、自分たちの子供の頃ちょっと思い出してみてもらえませんか、ね、どうだったでしょうかね。私もですね、こんな感じになってますけれども、こんなおっさんになっちゃいましたけども、でも小さい頃がありました。それでですね、10円玉をですね、もらってですね、私の時代は駄菓子屋があったんですよ。駄菓子屋ね。で、駄菓子屋にですね、菅屋っていう駄菓子屋だったんですね。そこにですね、おばあさんがね、むすっとしたね、機嫌の悪いおばあさんがいつもいるんですよ。で、そこにですね、10円玉こう持って走っていくわけです。で、そこで私は考えるわけです。10円玉だと1個のくじでなくなってしまう。だから、こう5円のですね、謎のお菓子があったんですよね。こうなんかストローに入ってるんですけども、なんかミントみたいな味のすごいあんまりおいしくないお菓子だったんですけど、この5円を2つ買うか、それともくじを引くか迷うわけです。でも私大体くじを引きました。でくじを引くとですね、なんかね、当たるといいのが当たる場合があるんですよ。それチョコレートが当たる場合がある。チョコレート、当時としてはね、チョコレート食べたくてしょうがなかった。でもね、私にとって憧れのお菓子だったわけです。でもですね、だいたいこうくじ引いて、外れくじでですね、当たるのが三角のですね、なんか飴みたいな、紐がついた飴だったんですよね。でもこの紐ついた飴こう舐めながらですね、あれやればよかったかななんてね、その過ごすのがね、楽しみだったんですけども、ちょっとね、時代が違いますけれども、皆さんはいかがでしたでしょうかね。で、私実はですね、そこの あのところって私の小学校2年までしかいなかったんですよね。それからずっと他のとこ行ってしまったので、大人になって実はそこに行ってみたことがありました。もう結婚してですね、うちの家内も一緒にですねちょっと行ってみたんです。そしてですね、なんと驚くことにその店があったんですよね。でもあの店変わってましたあのね、駄菓子屋はさすがにねもう無理だったんですねあのまあおばあさんもさすがに生きてないと思うんですけれども、でもそこでもう一つ驚いたことがありました。え、こんなに近かったっけって思ったんですよね。あの私小さい頃でなんかね結構遠い感じしたんです。そしてみんなで走ってわーって行って、そして行ってようやくはっはっってついて10円玉をこう探してパッと出すっていうね、こういう感じだったんですけれども、ところが大人で見てみたら、え、こんな近くだったんだってね、まずびっくりしました。それだけではない、店じゃないや道がこんなに狭かったっていうのもねびっくりしたんですよね。さらにびっくりしたことが、私木登りがね時々やってたんですよ、好きだったんですよね。ところがその当時の木は残ってましたけど、こんなに低かったのかってね、あの大きくはなったんですけども、登り口がこんなに低かったんだな、あの時はものすごい冒険したつもりだったんですけども、ああそうだったんだなって。でも何よりもショックだったのは、昔遠くにですね列車が走っているその情景が私好きだったんですね、小さい頃。ところが大人になって行ってみたらすごい近くだったんですよねえ、こんなに近かったのか。あのその情景を私ですねあまりにもショックで、ショックだったと思うんです、大人になっても。それで夢で何回も見ちゃったんですよねその後それでこう走ってですね、子供ので走ってるんですけど、狭いっていう夢をですねもう何回も見てしまいました。だからよっぽどショックだったんだなって思うわけです。でも皆さんちょっと考えてみてください。今ね、あの春馬くんああやってこう書いてますよね。春馬くんのサイズで私たちを見たらものすごい巨人だと、巨人の集まりみたいなね、皆さんおそらくですね、子供が見ているの、おそらくこう歩いて走ってくるときにこうみんなで賛美してたら足しか見えないと思うんですよね、子供はね。それであの私たちはこういうふうに目線で見てるからですけれども、子供が見ている目線と大人の目線、子供の視点とかね、これはやっぱり違うんだなっていうのをね、私はこうつくづく思うわけなんです。今日は皆さんちょっと子供になったことも覚えながらですね、この神様の聖書の箇所をですね共に覚えながら主を見上げていきたいと思うんですね。それでは、聖書の箇所をお願いします。先ほどの実はですね、この献金の時の賛美の箇所なんですね。それでは皆さんで読んでみたいと思います。せーので、私たちの主、主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたは意向を天に置かれました。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを鎮めるためでした。アーメン。それでは一言お祈りします。ハレルヤ、主を感謝いたします。神の御言葉、変わることがない、この天地が滅び去っても変わることがないあなたの御言葉、どうかこのあなたの御言葉を本当に私たちに教えてください。本当に心が素直になって聞けるように導いてくださいますように。すべてのことを御手に委ね感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さあ、ここの聖書の箇所でですね、出てくるのは2節、あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられましたって書いてありますね。ここに幼子と血の御子たちが出てきます。じゃあこの子たちは一体 何の口なんだってね思うかもしれませんけれども、実はこれだけ見るとちょっとわからないような部分がある聖書の箇所かもしれません。でもここでですね、ちょっと次お願いします。これ口語訳なんですね。口語訳をちょっと私読んでみます。主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょう。あなたの栄光は天の上にあり、緑子と血のみ子のとの血の御子との口によって褒めたたえられています。 って書いてありますね。これは実はどっちにも訳せるあの言葉なんですけれども、つまりこの口ってあの血の見子たちの口を集めてですね、それで力をウェーイってやるわけではありません。噛む力もそんなにないわけですよね。だからそういうことを言ってるんではな、あのね、誤解する方もいるかもしれないんで、で、あのこの口って何かっていうと、実は褒めたたえている口だなっていうことをここで分かるんではないかと思います。では、もう一度戻ってもらえますでしょうかね。もう一度一節見てみましょう。私たちの主主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。ここで皆さんにちょっと考えてみてください。皆さんに聞きます。この神様の皆は全地、世界において、宇宙において、地球において力強い、本当にそう思いますか？ね、あのね、あ、いや、思わなくちゃいけないと思ってアーメンっていう方もいるかもしれません。思わなくてもいいんです。いいですか？正直なところで聞いています。本当に皆さん今この天と地、そしてこの全世界、いやー、イエス様の皆、主の皆、なんと力強いだろう。本当にそう思います？本当にそう思う方は幸いです。しかし本当にそう思っていない方の方が多いんじゃないでしょうかね。日々生活していて、日々仕事をしていて、日々家事をしていて、日々いろんなことをしているところで、ああ、神様の皆は本当に力強いな、世界において、この職場において、この日本において、北朝鮮においてとかね、まあ今さておき、とにかく力強いな、そういうふうに日々思って生活していますか？ですね、私はですね、ここでですね、さっきの子供たちの目線のことにちょっとね、戻りたいと思うんです。皆さん、実はですね、私ちょっと調べてみました。この子供たちね、うたちゃんとかじゅんしくんとかね、だいたい生まれたばかりの子供ってな、あのな、体長何センチあるかっていうと、調べたら50もないそうなんです。だいたい平均でいくと40センチ、40何センチぐらい、それが平均なんだそうですね。40何センチ、おー、ね、釣りで釣れた魚は40何センチ、すごいなと思うけど、でも子供40、おー、こんな小さいのか。皆さんの体長は1メートル何十センチでしょ。そしたら単純にちょっと調べて計算してみた、 3.5 倍ぐらいあるな。じゃあ皆さんの 3.5 倍の巨人、だいたい6メートルぐらいになりますかね。その人たちがここに現れたらどうします？もう人間の体で6メートルで、この高さ6メートルぐらいですかね。ね、ニッチ。あら、おお、さすが。このサイズの人が入ってきてですね、よーって言ったら皆さん、どうします？でも、あのなんかね、ひととき流行った進撃の巨人だかってね、流行りましたよね。あれ私もね、見てみました。そしたらですね、中型の巨人っていうのがだいたい7メートルから中型の巨人なんだそうです。まあどうでもいい話ですけどもね。とにかくですね、でもものすごいでかくないですか？6メートル、それがおい元気かって言ったら、おーってなるでしょ。でも子供たちは、生まれた子はそのサイズで見ているっていうことなんですよ。皆さん、すごいことでしょ。ね、すごいんですよ。ところがですね、ここでもっと私偉いですね、調べてみました。あの、なんと乳児ってね、視力が 0.03 なんだそうです、ね、生まれたばかりのお子さん、だからね、ほとんど見えないような、本当にこうぼやーっとしてるようなんです。でもですね、お父さんお母さんのことが分かる、そしてですね、声とかいろんなことでですね、分かっちゃうんですよ。それが巨人がわーってくるわけです。巨人がわーっとね、こうやってやるわけです。元気か？とか言 かね、あ、そういうことは言わないかもしれない、元気かなんて言わないですよね絶対言わないかもしれない。でもですね、それぐらいのすごいでかい存在がおっぱいを飲ませたり、ね、おっぱいって言ってましたねさっきね、あるいはね食べ物を食べさせてくれたり、そうやって子供は成長していくんですね。そうだとすると、皆さん、子供は喋れないかもしれないけど、なんとでかいだろうとかね、でも大丈夫だって、こんなでかい存在が守るのは大丈夫だって思うでしょうね。実はある教育の評論家が言ってました。自分が親に守られている、そして自分にはいざという時に親がいる、この2つがある子は挑戦していける子になるそうです。だから親は何とかしてくれるか、挑戦してみよう、チャレンジできる、そういう子供になるそうなんですね。皆さん、ね、親の存在大きいし、皆さんチャレンジできる、ね、子供たちがそういうふうになる、どんなことにもチャレンジしていく、困難を乗り越えようとしていく、警察官、それだったら警視庁になればいい、ね、長官になってね、この日本を、それでは皆さんキリストの皆によって祈りましょうなんてね、そうなったらなんと素晴らしいでしょうかねとかね、いろいろ考えたりします。でもここでですね、残念ながら人間は成長していきます。だんだんだんだん成長していくと、皆さん、大人はだんだんだんだん小さくなっていきます。私ある時ですね、本当に中学高校ぐらいかな、私の父がですね、私より小さくなったことをね、今でも思い出すんです。こう後ろに歩きながらですね、ああ小さくなったな、その時思ったこと、なんかあったら助けてあげなくちゃいけないのかなってね、そういうふうにね、ふと思っちゃったんですよね。皆さん、大きくなってくる、大人が小さくなってくる、何かしなくちゃいけないかなって思う、これがですね、私なんか法則じゃないかななんてね思っちゃったりしました。それはどういうことか、これは皆さんが神様に見ている思い、ああ神様なんと力強いだろう、そういうふうに思う。だけれども、もし皆さんが大きくなってくると、神様ってサイズは変わりません。っていうか神様のサイズなんて計り知れない、誰もわからない。人間はただ何十センチかね大きくなるだけ。でも人間が大きくなってくると、神様が小さくなってくる。そうすると神様ってなんか祈ってあげないとダメなんじゃないかとかね、なんか神様って小さいな、そういうふうに思ったりするんじゃないかな。それちょっとですね、次の聖書の箇所でさらにちょっと踏み込んでみたいと思います。次お願いします。じゃあこれ皆さんで読んでみたいと思います。せーので、ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。不思議な言葉ですね。賢い者、知恵ある者にはこれらのこと、このこれらのことって何か、実は弟子たちがさまざまな働きの中で祈ったりしたら悪霊が逃げていったり出ていったり、そして神様によって祈りが聞かれていく、彼はそういう経験をします。でもそういういろんな技、それをですね、賢い者や知恵のある者には隠してしまう。不思議な言葉ですよね。日本の社会、あるいは普通の社会であれば、賢い者や知恵ある者、学歴のある者やさまざまな者がいろんなことを突破していったり、あるいは学歴がなくても知恵がある者、いろんなことでできる者が突破していくでしょう。しかしイエス様はこのように言われたわけです。賢い者、知恵ある者には隠す。 私はここで考えさせられたんです。そうだ、賢い、それはもしかしたら大きくなっちゃうことじゃないかな。知恵あるもの、それも大きくなっちゃうんじゃないでしょうか。日本ではですね、神を信じるのは愚かだっていう考えが根底にどこかにある。だからこうなんかね、素敵な、ね、若い女性が神様って言うと、あ、なんと可愛いとかね、そういうこうイメージ的なこう、ね、つまり神様を信じるような、そんな信じられないものを信じている純粋なものに惹かれるとかね、まあ、そういうイメージはあるかもしれません。でもですね、あの神様っていうとなんとなく愚かなイメージ、ああ神様、ああって神様なんてならないでしょ絶対。皆さん職場に行って社長がですね、神様が君を信じてるのか素晴らしいみたいに絶対にならない。それが日本の社会なんですよ。でですね、なぜかっていうと、あのお守りね、私思うんです、お守りで祈って聞かれるってすっごい意味わからない、私思うんです。こんな神何なんだってね、これを思う方がおかしいなって思うんですけれども、こういうものが神々だ、神だって思っちゃってるわけです。だいたい神っていう訳の言葉が悪かったんですね。ですから本当は世界を作られた誠の創造主であればよかったんです。ところが神って言っちゃうもんだから、なんかこんなちっちゃい、これ拝めばなんとかなるみたいなね、あのこんなお守りみたいな存在みたいなね、こんなものになっちゃった、残念ですね。実はあのアメリカのですね、科学者、あの4年前の調査だそうなんですけども、アメリカの、なんか、科学財団だかがですね、全てのこの研究者にアンケートを取ったそうです。そのアンケートの結果、なんと 36%、 4割弱の科学者が疑いもなく神を信じる、神の存在を疑いもない、なんと4割弱がですね、アメリカの科学者はそう言ってるそうです。疑いが少しあるなら別ですよ、でも疑いもなく信じるって言ってるんです。すごいパーセントでしょう。なぜならアメリカの科学者っていうのはノーベル賞のほとんどを取るのが大体アメリカの科学者です。アメリカの科学っていうと、今でも何かあった時には留学するって言ったら大体アメリカの研究所に行くっていうのはやっぱりステータスになるわけです。なぜならばノーベル賞をたくさん取っている、そして世界的にもやっぱりトップの研究機関なわけです。私のがあの失敗したあの大腸菌の研究の時もですね、あのその講師は相当たる人、やっぱりアメリカのロックフェラーとかですね、そういうところ行ってるわけです。そういうところへ来て、あのある意味でステータスを上げていく、そういうアメリカの科学者の4割が神を疑いなく信じている。皆さんこれはどういうことでしょうか。日本人はここで間違ってるわけです。つまり科学は、神を信じるのは非科学的だっていう考え方、これは実はですね、あのマルクス の、 あの資本論とか、ああいうことに出てくる、そういう、ま、すごい古い考え方を今なお信じてる人たちが多いわけです。だけれども皆さん、科学と神の存在全く矛盾しないんです。それは科学のことを本当に知っていれば分かるわけです。なぜでしょうか。科学っていうのはですね、ある意味で今この世界が起こっているいろんな現象、それを説明する法則のことを、法則をある意味で探し出すのが科学です。そしてこうなっていく現象は何か、それを再現性のある実験によって論証していく、これが科学なわけです。ですからそれを今の、ある意味でこれを説明できる理論、それがこうだっていうことですから、神の存在がどうだこうだとは何の関わりもないわけです。だけれどもこの法則はどのようにできたかを科学は言うことができません。でもアメリカの4割の科学者は分かってるわけです。この法則を作られたのは神だ、全世界を支配しているこの法則、全宇宙を支配している法則、これを本当に統率している、これこそが神なんだ。私たちが日本で言ってる神とはあまりにも違うってことが分かるんじゃないでしょうか。でもですね、賢いと思っている方々、 そういう方々は神は愚かだっていう人が日本にはあまりにも多い。残念なことだと思います。でもこういうことを通していろいろ知識があると自分は大きくなっちゃう。大きくなってないんですよ。でも大きくなっちゃうんですよ。そうすると神がちっちゃくなる。でも自分が大きくなることは他にもあります。経験です。経験、いろんな経験日々私たちはしていきます。いい経験もあれば悪い経験もある。例えばこんなことをして成功してきました。成功が出てきたら自分が大きくなります。そうすると神がちっちゃくなります。まあこれはよくわかることです。成功すればするほど俺はすごいんだってなるでしょう。それは当然のことながら、まあ大きくなって神のこと見えなくなるなって思うでしょう。でもですね、失敗とか不幸とかこれも自分を大きくする大きな原因になります。なぜならば不幸になっている人はよくこう言います。あなたにはわからないでしょう。あなたには私の気持ちわからないでしょう。必ず言うんです。不幸な人、何か経験がある人、確かにわからない。でもそれはその人の裏に何があるか。私は特別なんだ。皆さんの中で最も苦労している、最も大変な経験をしている、私は特別な存在なんだということを裏返しで言ってるわけです。つまり大変な経験をすればするほどそういう経験を通しても自分が大きくなる。そういうことを通しても神は小さくなっていく。最近よく耳にする言葉でアダルトチルドレンっていう言葉があります。私ですね、実は学生時代にですねちょっとアメリカに行ったことがあるんですね。うかっこいいって、かっこよくないんですよ誰もそう思ってないかもしれませんですね、たまたまちょっと行こうって言って仕事にし、あ、じゃないや、研究に失敗して昇進の私はちょっとアメリカに行ったんですけども、その時にですね教会で講義がありました。講義でいろんな実はその大きな教会でですねいろんな講義をしてたんです。その講義の中で聞いたのが、私初めて聞きました、アダルトチルドレンという言葉だったんです。これはどういう意味かというと、これ誤解をしている言葉なんですけれども、実はアルコール依存症の家庭、その中にで大きくなっていた子供はすごい大人びた聞き分けのいい子供になる。この子たちのことをアダルトチルレンって言います。私はその時そのように学びました。え、どういうことかな。つまり、アルコール依存症の家庭、そしてアルコールを飲むとすごい暴力を振るわけです。そしてそしたら子供ながら、あ、お母さんが叩かれる、そういうふうにこう思うわけです。お父さんを怒らせないにはどうしたらいいだろう、常にそのことを考える。そしたら聞き分けのある子になるそうです。そしてお母さんが叩かれる、そしたらお母さんを慰めなくちゃいけない、すごい わざとおどけるそうです。そういうことでこう何かこう子供なのにそこまで考えなくてもいいようなことを考えてしまう。そういうふうにして成長した子供、実は大人になっていろんな問題を生じてくることになるそうです。人間関係がうまくいかなくなる。実はそういう現象が起きてるんだっていうことを私はその時に教会の人が言ってました。ああ、そういうことがあるんだな。でも今はアルコール依存症だけではない、虐待とかそういう中でも本当にそういうふうなことになっているっていうことが多いっていうことを今聞くわけですね。でも私このことを考えた時にふと思い出されました。日本350年もの間、ある意味でクリスチャンになると大変な状況になった日本、江戸時代だけじゃない、明治、大正、昭和に至るまで、大正はちょっと大丈夫だったかもしれません、本当に国に虐待されたわけです。クリスチャンになったその段階でその親族さえも抹殺される。そして首切られていく、一人一人通行人が一回首を切るとかね、そういうようなことでなんかノコギリが置いてあってですね、切り下埋められてですね、通行人が一回引くとか、やそういうこともあったそうです。このようにしてとことんとことん国はキリシタンになったら大変なことになる、 覚え込ませたんです。その結果日本人はどうなったか、正しいことよりも人の目を気にする民族になっちゃいましたね。これからこのような状況から脱却できない。ですから皆さんもどうですか、クリスチャンになっちゃったらなんかこう言い出せないとかね、クリスチャンになったらどうしよう、あ、なんか問題が生じないか、そういうことばっかり気になったりしたりしたことはありませんか。実は私はそういう歴史が日本に本当に残ってしまったんじゃないかって思うわけです。聞き分けのいい人になるために人の目を気にして自分が正しいと思っても正しいことできなくて、それが日本人になってしまった、なんと不健全になってしまったんですね。でもこの日本人でもクリスチャンの皆さんどうでしょうか、ね、職場に行くとき、学校に行ったとき、クリスチャンとして歩んでいく、その中で人の目が気になりませんか。大丈夫ですか。そのことばっかり気になって神様のことをある意味で言い出せない、それって本当を言うと不健全なんですよね。でも大丈夫です。先ほど子供たちがね元気に言ってました。元気に子供たちになるのはどうしてでしょうか。6メートルの巨人が守ってくれるからなんです。それ以上の大いなる力ある方、この方が私たち一人一人をこよなく愛しておられるんです。この方は無限の力を持っています。無限のスーパーマンのような方です。そして無限の愛を注いでくださる方です。いつも心配してくれる方です。いつも慰めてくれる方です。皆さん、実はアダルトチルドレンの子供を治療するために必要なのは無条件の愛だそうです。大丈夫だよ、あなたでも大丈夫、そんなこと気にしなくていいよ、大丈夫だよって言ってあげないといけない。皆さん、傷ついた皆さんがもしいるとすれば大丈夫です。無限の愛の神が皆さんを愛してくれてるんですね。このことを深く覚えてください。そうすると皆さんチャレンジできる子になっていきますよ。いいですか。はい、それではもう一つの御言葉、もう一つってこれですね。それでは皆さん、もう一度この御言葉を皆さんで読みたいと思います。せーので、あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。さあ、これは、先ほどの2節ですけれども、戦いのことに関して書いてあります。いろんな戦い、戦をするときに普通ですね、まず戦うために敵をやっつけるために必要なのは軍隊です。力です。そして戦略です。力と戦略、それによって敵を打ち破る。で、ここでですね、敵と復讐する者とを沈める。敵がですね、シーンとなるときってどういうところでしょうかね。それはですね、怖がってるとき、もうダメだって思ってるとき、負けたときなんですね。皆さん、例えば100人の軍隊がいます。1万人の軍隊がいたら、はぁーってなるでしょう。つまりそれほどのレベルの、もうシーン、負けたっていう、これがですね、まあ、こんな顔するわけないですけどですね、負けたみたいになって、そういうふうになってるのが敵が沈まる時なんですね。その沈めるために神様は何を用いるか、それが幼子と血の御子たちの口、賛美の口、褒めたたえる口なんですね。私はですね、もう何度か私はって言って、まあ飽きたかもしれませんが、でも私はですねって言います。このカナンプレイチャーチの子供たちのことを覚えるときに思い出すことがあるんですよね。ちょっと写真どうですか。ちょっとね、急いで写真探したんですけど、この2つしか、ちょっともう時間なくてですね、これ誰か分かります。下の子は望むと、そう、アキーちゃん、そして上はヒロ君でですね、アキーちゃんの後ろの足、 あれが高先生高先生、ひろ先生、そしてあきーちゃんまあですね、ちょっとね、ちょっとタカ先生のがちょっとね、もう急いで時間なくて、もうこれしか見当たらなくて、皆さん、この子たちのような状況の時、カナンプレイチャーチがスタートしていますね。わかります？この子たちが賛美を神様から与えられて、どんどん賛美をし始めました。そして私たちも賛美をね、心からしていきました。そしてね、喜びを持ってね、神様を褒めたたいて、そして祈っていきました。もうなんかね、今後どうなるかわからない、そんなことね、考えもしなかった。今後何か宣教がどうだとかですね、リバイバルがどうだとか、まあそれはちょっとは考えたかもしれないけど、とにかくですね、もう喜びがですね、もう溢れて、そしてもう賛美したくてしょうがなくて、もうみんなで思いっきり賛美してたんですよ。ね、子供も大人も、さっきね、こうやってね、やったかもしれません。私もちょっとやるとね、やっぱりこう筋肉痛が1週間後に出てくるんですよね。ですからちょっとあれなんですけども、でもですね、それでもね、飛び跳ねたりしてね、もう賛美してたんですよ。長澤先生でさえですね、こう飛び跳ねてました。ちょっとあんまりこうそんなね、でうちの家内はですね、なかなかジャンプ力ないんで、こうちょっとしかね飛べないんですけども、それはさておき、とにかくですね、もうとにかく賛美をしたんです。とにかく褒めたたいたんです。そして新しい賛美がどんどん生まれていったんですよ。そしてですね、そして神様豊かな油注ぎがあってですね、もう喜びが爆発したんです。そしていろんな幻がですね、高先生、広先生やですね、このいろんな人たちにですね、幻が示されていった。ドームがあるところだよとかね、いろんなアジア選挙あちこち行くよとかね、もういろんな幻がですね、どんどんどんどん与えられてきました。で、その時にですね、敵が強いとか敵が弱いとかも考えなかった。もう神様はすごい、素晴らしい主をですね、ものすごい褒めたたいていったんですよ。これがカナンプレイズチャーチの始めだったんです。皆さん、ですね、その賛美していく中で、カナンの地を目指して進んでいこう。名前をカナンプレイズチャーチにしよう。賛美の教会、まあ、もちろん祈りっていう意味もありますけれども、そしてもうどんどんどんどん賛美しました。そんな有名になるとかね、何か CD がこんな出ると思い、そういうことを考えたわけではありません。有名になるためとかそんなことよりも、とにかくこの素晴らしいお方をね、賛美して、次々新しいものが与えられて、そして本当に次々と幻が与えられて、そして癒しが起こったり、もうワクワクワクワクする思いでもういっぱいでした。この聖書の箇所を先ほど、いいですよ、ね、この聖書の箇所をですね、私覚えるときにね、そのことをですね、本当に思い出すんです。皆さん、カナンプレイチャーチ、今このようにこんな街道が与えられた当時思いませんでした。誰が集うかも分かりませんでした。ここに来ることも計画してませんでした。宣教計画もありませんでした。献金も何だとかもありませんでした。でも喜びがありました。賛美がありました。祈りがありました。主の豊かな望みがありました。ワクワク感がありました。今私は、今年神様は必ずそれを回復してくださると私は信じています。皆さん、神様のすることって私たちの考えを絶対超えてる。だからこそ神なんです。神様の考えてることって私たちの思いを超えてる。だから神なんです。絶対者なんです。そして何をするか私たちこれからわからない。だけれども必ずしてくださる。私たちのビジョンがあります。このカナンの地、ここの地域にですね、大きなカナンセンターがきっと立ちます。そしてアジア宣教していきます。今ですね、明日からイスラエルのね、本当に旅行に行くことになります。イスラエルにこんなに道が開かれることの当時は本当に分からなかった。でも幻を与えられていましたよ。でもイスラエルに行く、それはまさしくカナンの地じゃないですか。皆さん、次ね、ちょっと次、あ、 その次、次お願いします。もう一度してカナンの地、これイスラエルのね、あのカナンプレイチャーチのホームページです。皆さん、これが神様が与えようとしているカナンの地であると同時に、私たちもこの地域です。ですからここで皆さんにお勧めすること、物の考え方では大人にならなくちゃいけません。ですから、あの、何でも子供だからって好き勝手すればいいってことじゃありません。でも皆さん、子供にのような神様を大きく見るようなものになりたいと思います。いいですか。目を閉じてください。ちょっとね、また遅くなっちゃって申し訳ありませんが、今もう一度この計り知れない方を見上げましょう。私たちは経験によって妨げることがあります。自分が知ってるよっていうことで妨げることがあります。でも子供たちはそんなことありません。子供たちは安心しきっています。子供たちは喜んで自分の希望を言います。心配してないからです。神様大いなる方って分かってるからです。皆さん、この中で自分が大きくなっていた人いませんか。私も含めてです。私は大きくなってました。なんか自分がどうこうって、なんか祈ったらこうなるとか思ったりすることが多かったです。あまりにもでかくなってました。でもそれは神様を小さくすることでした。神の無限の力の前に高ぶってました。もう一度この世界を考えてみましょう。この広さを、そしてそれを支配してらっしゃる大いなるお方、この方が私たちの主です。私たちの主は素晴らしいことを表せようとしています。それゆえに皆さん、まず主を褒めたたえましょう。悔い改めの前に主を褒めたたえましょう。この方はなんと大いなるお方、私の思いをはるかに超えてなんと偉大なるお方、なんと素晴らしいお方。この方を皆さんで褒めたたえたいと思います。皆さんで小さい声でも構いません、大きい声でも構いません。この方を皆さんで褒めたたえて、まず祈りたいと思います。皆さん褒めたたえましょう。なんと大いなるお方、なんと褒めたたえるべきお方、なんと素晴らしいお方、なんと知恵あるお方、なんと力あるお方。この方をまず褒めたたえましょう。皆さんで祈りましょう。それでは祈りましょう。ハレルヤ、主を感謝します。あなたはなんと大いなるお方でしょうか。なんと褒めたたえられるべきお方でしょうか。なんと力あるお方でしょうか。なんと人間を超えたお方でしょうか。なんと豊かなお方でしょうか。なんと勝利満ちたお方でしょうか。なんと素晴らしいお方でしょうか。主よ、それさえもわからない私ですが、でもあなたは素晴らしいお方です。あなたは褒めたたえられるべきお方です。あなたは賛美をされるべきお方です。あなたは栄光を受けるべきお方です。なんと大きいお方でしょう。なんと素晴らしいお方でしょうか。主を感謝します。あなたを褒めたたえ賛美します。心からあなたを、心から賛美し、あなたを褒めたたえます。感謝します。もし大きくなっていたら神様に告白しましょう。自分も大きくなってました、小さくなります。主の前に告白していきましょう。それを具体的に皆さん、神様の前に祈りたいと思います。それでは皆さんに祈りましょう。イエス様、本当に私は大きくなってました。私が何かすれば何かなる、あるいは本当に私の知識はどうだ、そういう風になっていた私を許してください。私はいかに高ぶった人間です。イエス様、あなたをどれだけ小さくしたか分かりません。ごめんなさい。イエス様、あなた大いなる方に、私があなたを小さくしました。私があなたを本当にこの力のない方にしてしまいました。主を許してくださることをお祈りいたします。主を感謝します。経験も知恵もあなたの前には無に等しいです。しかし主よ、あなたは天と地を作られました。あなたは全てをなされました。主を感謝します。それでは最後もう一度祈りたいと思います。皆さん、神様、新たなことを表そうとしています。神様の時を今爆発させようとしています。皆さん、子供のように、あのカナンプレイたちの最初のように、子供たちもきっと油注ぎあると思います。それと同時に私たちも子供のようになって神様を待ち望みましょう。この大いなるお方、何をされるかわからない、もう計り知れないお方、この方に期待して皆さんで祈りましょう。ハレルヤ、主を
今油を注いでください。今油を注いでください。今油を注いでください。今油を注いでください。私たちの思いははるかに超えた。あなたの偉大なる十五日の油を注ぎ、アドゴ人の平和、アドゴ人の祝福、アドゴ人の癒し、アドゴ人の炎、アドゴ人の勝利、アドゴ人の救い、地上の丘今注いでください。今注いでください。あの初めの愛に、初めの愛に、初めの愛に私たち帰らせてください。地方あなただけを褒めたさい。あなたを賛美し、あなたを喜んだ初めの愛を注いでください。初めの愛を注いでください。それに勝る初めの愛、それに勝る初めの愛を注いでください。注いでください。注いでください。期待してください。期待してください。期待してください。期待してください。地方あなたを待ちなさい。